経営者の未来像。マクドマネジメント代表の三永です。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回も始まりました。はい、三永さん、今日のゲストの方のご紹介をお願いいたします。
はい、熊本市にありますシャワー通り美容室のリフラス殿下さんです。
もうようこそ、ありがとうございますお願いいたします。
はい、
じゃあお願いいたします。三永さんと殿下さんは、どういうつながりというかお知り合いでいらっしゃるんですか？
はい、仕事の関係で BNI っていうところでお会いして仲良くなりました。めちゃめちゃ仲良くなって、僕も通ってます。
あ、さあ、なるほど、その今のヘアスタイルはそうなんですね。
そう、ナイスカットです、いつも
とても可愛いです。ありがとうございます。じゃあ三永さんから見た、そうですね、殿下さんの魅力ってどんなところですか？
美容室に行ったらおしゃべりっていうところで和む場ではあるんですよね。その中でも殿下さんは美容のことをしゃべりながらもいろんなトークを引き出してくれて、ストレスをなくして、あ、ここに来てよかったな、また来たいなっていう風な雰囲気、そしてミリ単位で調整をして、このカットはこうだよねとか、あ、ここはこうしたらもっとかっこいいよっていう風にして、セットとかもめちゃめちゃ器用にしていただける感じです。
なんか楽しそうですね、切っていただいてる瞬間も。
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ殿下さん、ぜひぜひ、はい、自己紹介をお願いします。
はい、私はですね、自分の SNS とかそういったところで、まあ、この右手であなたの人生変えてみせますというふうに歌ってるんですけれども、美容歴24年で、起業して今8年目となっております。お客様に悩みに答えるのが、まあ、めちゃくちゃ大好きで、まあ、基本的には宣伝広告なしでリピーター 90% 以上のプライベートサロンをさせていただいてますね。
すごいですね、 90% 以上。へえ、人気ですね。
めちゃめちゃ人気ですよ。
ありがとうございます。まあ、カットに関してとか技術とか大好きなので、以前美容室に勤めてた頃からカットコンテストとか出ておりましたので、そこで上位を西日本最大級のカットコンテストなどで、
はい、
ファイナリストに選ばれたりとかする、上位を取ったりとかする、そういった技術肌な男ですね。
あ、すごい、それを聞いただけでもなんか行きたくなりますよね。
今は三永さんがおっしゃってたようにミリ単位のカットで、簡単に細かくカットすることで、再現方法などもお伝えしたりとかして、そういったのが、喜ばれて、他と違うなっていうふうに思われたりとかすることによって、その人の人生を変えるっていう感覚と、で、僕のカットでいろんな人に出会って、ビジネスが成功したり、人生を共に歩むパートナーと出会ったりとか、そういったのを手助けする仕事として、美容師という仕事を楽しんでおりますね。
まあ、素晴らしいです。ありがとうございます。
すごい、すごい。
ありがとうございます。
なかなかそこまでお客様のね、こう聞いてくださるところって聞いたことないです。初めてかもしれないです。じゃあ、殿下さんのその美容師さんを目指されたストーリーというのはどんなところなんですか？は
い、そうですね、僕は高校生の時美容師になりたいと思ったんですが、実際僕今42歳なんですが、
見えないです。
若い。
若い、ありがとうございます。何ですかね、もう若いって確かに言われますが、美容師っていう仕事の人たちが結構若いとも言われますよね。で、その中で高校生の時に、もともと技術系の仕事に就こうかなと思ってたので、工業高校とかに行ったんですよね。
はい。はい。
もう2年生の時に先輩たちで美容師になろうとして、美容学校に行く人を見たり、その頃のテレビ番組で流行った、カリスマっていう言葉が流行ってる時期だったので、 あの頃のテレビ番組見ながら、あ、僕も自分で髪の毛切ってみたいなっていうふうに思って、で自分で作ったスタイルが、なんか、人々、お客様たちが、あの、頭に掲げて歩いていただけるって、めっちゃいいことじゃないというふうに思って、でそれで美容師になりたいと思い、美容学校を、に行くことになりましたね。高校卒業。
じゃあ、その工業高校を卒業されてから、はい、そっちの道に進んでいかれて、技術を積まれた。
ですね。以前勤めてた美容室で、15年働いたんですけれども。
すごい。
でそこで、店長とか、様々な役職を経験させていただいて、で、締め客も毎年伸びていき、で、その後また自分で起業してですね。
はい。
でその後、やっぱり、2、3年してまた、以前の売り上げも越していくような形で、自分。で、さらに改革していってるっていう状態で、今の状態では基本的にずっと右肩上がりで過ごさせて。
あ、すごい。
すごい。
ずっとずっと発展途上ですね。素晴らしい。
はい。
じゃあ今後、そうですね、美容業界っていうところで考えたときに、なんか、どういうふうな、なんていうか、世界を作っていきたいとか、どういうあり方がいいのかとか、なんかこう、ビジョンみたいなのをお持ちですか？
そうですね。美容室、今まで勤めてた時と、まあ、8年前になりますが、勤めてた時と、自分で経営して、と、分かったことはたくさんあるんですよ、やっぱり。美容室を経営しだして、で自分が技術者としてすごく楽しくお客様していたんですが、その状態でお客様増えていくと、お客様で満タンになっちゃうんですね。一日中。で、かつ1ヶ月も丸々満タンになるんですよ。
おー、すごい。
はい、もう、ホワイト企業を目指してるんですけど、僕はスタッフとかを雇っていくとですね。だがしかし自分自身は、もう朝から晩まで働きまくりという状態が、すぐ。
で、休みないですもんね。
休みもなく、ご飯も食べず、まあ仕事は楽しいんで、ずっとや、1日12時間とか全然働く日もありましたし、まあこれってどうなのかなと思いながら、まあ2年前ぐらいにそれを味わって、まあ、このままではいけないなと思って、でそれで美容室経営者としての学びを上げていこうということになりました。それでですね、実は BNI で、出会った、美容室経営者の会っていうのにも、1年半前から所属しだしたんですよ。
はいはいはい。
それ SPC グローバルって言うんですけれども、
はい。
そこが、仲間づくりや組織づくり、自分の組織拡大の学びができるような場所で、そちらに関しては全国、1000人以上の美容室経営者と共に、毎週ディスカッションしながら学ばせていただいてますね。で、それでまあ学んだことで言って、自分自身もすごく今成長しているんですが、スタッフを雇って、自分の店舗を拡大していかないと、僕の事業自体単独でやってても、拡大せずに自分の時間がもう本当になくなっていくと。ということはこれから人を育てていき、美容室をさらに拡大していく。で、そこで改めて僕が持った目標っていうのが、ホワイト企業を作り、僕の手でたくさんの美容師さんたちの幸せを作ってあげたい。プライベートが満足するような、そんな美容師さんを、増やしていきたいと。そのためには、まあ、以前の、美容室の形態って、やっぱり、1日8時間以上労働したり、休みも少なかったりとか、で、練習時間がたっぷりあったりとか、そういう美容室が結構多かったので、今、労働問題が結構起きてるので。
あ、そうなんですね。
はい、日本中で結構労働基準法の見直しが。
はい、はい、はい。
ああいったので、美容室もやっぱりどんどん変わってって、今も週休2日制で、8時間労働とか、まだ全部はなってないと思うんですけど、そういった風に変わっていってる美容室が多いんですよ。
あ、そうなんだ。
それをまあ、いち早く、国の法律にちゃんと沿った環境で働いてもらって、時間内で帰れて、かつ自分のスキルアップする。まあ、働く時間内で練習もできてっていうふうに、今計画しておりますので、 それでですね、先ほど言った SPC グローバルに入ったことによって、僕のこう、スタッフを入れるぞっていう、気持ちが高まったので、そう、入った瞬間にもそれは起こったんですよね。
うん、
入った1ヶ月以内でもうバイト生が2人見つかって。
へぇー。
で、その半年後にはさらにバイト生が4人、5人になって。で、昼のパートの方も現れて。
うん、
で、どんどん手助けしてくれる人が増えていく。
それは、やっぱり、うん、その方たちにもそれが感じるっていうことなんでしょうかね。その、あ、ここ
は。自分自身が、人を入れるぞってなった時に、必要な動きはしないといけないので、
うん、はい。
これまでは、宣伝広告とかしてなくて、うん、BNI からいただけるお客さんもたくさん紹介いただけるし、うん、その方たちもリピートになるんですが、
うん、
新しく入るスタッフや育つスタッフはまだお客さんを持ってないので、
うん、
やっぱりこう、とりあえず、ホットペッパービューティーっていうのを今まで使ってなかったんですが、うん、そちらでもお客様が来るように、
うん、
立ち上げましたね。それで、求人もできるんですよ。
うんうんうん、
はい。なので、そちらの方からの応募も、ありますよね。
うん。
そこでどんどん。
が始まりましたね、
うん。はい。で、これまでのこの、それだけでは集客、するためには、やっぱりちょっと時間が必要で、僕の店舗自体も街中にあるので、そこで人を集めていかないといけない。その状態が作れていけば、スタッフに、たくさんのお客様に入客することができて、よりスピーディーに技術を学ぶ時間が作れる。そういったのも含めて、たくさん稼げるような、できるだけ早く満たせるような美容師さんを作れるようになるんじゃないかと考えております。まあ、それには、さらにですね、ちょっと合わせて、以前の美容師さんのその成長スピードっていうのが、僕でも3年ちょっとかかったんですが、
うん、
遅い人でね、僕より後輩で10年ぐらいかかって、カット技術学ぶ、でも今の美容室って結構1年半ぐらいとか前後でスタイリストに育て上げるサロンが結構増えてるので、なので僕も今、実はそのバイト、パートとか入った中で、来年の4月、そのバイトの中の一人の男の子が、来年の4月に僕のところに正社員で入る子が決まりました。
おー、すごい。
素晴らしい。
で、なので、もうその子は、もうちなみにもう昨日カットとか見て、美容学校2年生なんですけど、お客様をカットするのを人毛で練習とかも今もうさせてもらってて。
あ、すごい。環境が素晴らしい。
なので、もう来年の4月に入る頃には、それなりに成長できてる状態。ある程度、例えば最初のうちは金額を安くして、モデルさんを理解したお客様が来られたり、で、最初のうちは無料でカットしたりとかいうのも彼に経験させてですね。
あ、素晴らしいな
ぁ。来てもらおうかな。
うん、ですね、ぜひ。
近かったら行きたい。
で、どんどん場数を踏んで、できるだけもう、スタイリスト、入社して1年後には、例えばね、美容室で全く自分で売り上げ上げれてなかったら、20万もいかないぐらいに給料しかもらえないと思うんですよね。でも、そこを、30万なり40万なり自分で上げれるようになって、できるだけ20万越すのをできるだけ早く起こしてあげて、で、50万、100万と、売り上げていくことによって、40万とか、50万ぐらいの給料を与えれるような人に育ててあげる。
素晴らしい。
さらに、ボーナスとかもやっぱ上げたいので、
うん、
もう、区分けしてですね、給料に反映したいな。で、それで、自分で遊べるお金や、で、お休みもちゃんと、必要な分与えて、本当に満たされるような、美容師さんとして、ありがとうございますって、なんか、なってもらえるように、ビジョンとして目指してさせていただいてるし、それ以上に、たくさんのそういったスタッフを増やしていくっていう連鎖を起こしていきたい、というふうに考えてますね。
素晴らしい。ありがとうございます。美容業界のスピードを変えていってますね。
うんうん、
そうですね、
はい。うん。ありがとうございます。さあ、もう本当にね、あっという間に時間の方がもうどんどんどんどん近づいてきてるんですが、うんうん、水中さんの方から、はい。富下さんに、なんかメッセージとかございますか？
そうですね。富下さん自体が、経営者として、
うん、
まあ、8年前に、この、経営をされたって言われてますけど、スピード感のある経営者でありながら、
職人でやられてる、ほんとカリスマっていうふうに思ってるんですね。で、僕がちょっと質問するならば、将来の美容室の未来像、そしてプラス、どの社さんの未来像を語ってほしいなって思います。
美容室の未来像っていうのは僕の美容室の未来像ですか？それとも
全体ですね。
全体ですよね。日本
そ
中
し
の。
て、はい。そして、どの社さんの美容室としての未来像、二つですね。
その二つですね。
はい。
はい。ですね。そこも先ほどの質問の中に、一番最初の中にちょっと一つお答えせねばなと思ってたところはあったんですが、美容室オープンさせて、やっぱり人を育てて拡大する能力が、ないと、個人で活躍する美容師さんになるんですよ。で、そういった個人の経営者さんも増えてきてます、今。フリーランスで働いたり、業務委託で働いている美容師さんも増えてきてるんですよ、今。面貸しって言って、美容室に例えば6個鏡があったとしたら、そのうちの1つを、別の他人にお貸しすることで、金額を得る。
なる
その
ほど、
人
な
が、
るほど。
主として、はい。自分の美容室を、オープンさせなくてもですね、経費を落としながら、普段よりも収入を得ることができるっていう形とか。で、その人が、自分でお金を貯めて独立したとしたら、一人でやっていくっていうことになったりしますよね。で、そういった美容師さんは、やっぱ価格帯が高くなる可能性がありまして。
確か
はい。
に。
今、美容室、は以前よりも価格が高くなってる部分と安い価格でしてる美容室とっていうやっぱ2通りございます。はい。だから価値を持ってお客様と接して、それを分かって支払いたくなるような技術を提供する。で、そういったところ、僕もそこに近いもともと技術を持っていたんですが、僕自体は自分でするだけではないな。今、美容師として20年間楽しんできたので、これからまた美容室経営者としての一から、自分は学んで、あと20年でいろいろ起こそうと、自分自身の組織を起こそうというふうに考えております。だから周りの実際先ほど言ってた美容室の団体で、と3店舗、4店舗持っているような美容師さんとかいたり、で、その中や、また別の BNI やお友達の中で、年商を1億、2億と、さらに6億と、上げているような、サロンや、いろんな業態がある中で、自分自身もやっぱそういった風になるためには、ただ価格を上げるだけでは、自分の周りの人に、お金を、たくさんいただいて、それ以上のものを提供するっていう面では、実際周りの人たちを苦しめる存在になってしまうじゃないですか、お金が高いほど。確かにその価値があるよって言って、喜んで払われていかれますし、僕はその価値以上の価値を与えて、安く感じるぐらいの気持ちで全てをさせていただいてるんですけども、でも、実際ただ高くするだけでは、なかなかですね、難しいところもあると思います。なので、そういったのも含めて、美容室自体はそういう二手に分かれるので、組織づくりをして、スタッフが、より良い環境で、働けるものを作りたい。で、そういったものに合わせて、そういったスタッフによって、また価格帯とかも多少変動があったりするとは思いますが、めちゃくちゃ高くなくても、ある程度の収入を得るために、必要な分ぐらいはあるような。安い価格帯の美容室のサロンの経営者もやっぱりあるので、そういったところもすごい価格が上がってってるんですよね。で、そういったところってやっぱり社員がもうクタクタなんですよね。で、そういったので美容師さんがやっぱり疲労を困憊してるのであればですね、難しいじゃないですか。生活するにあたって満たされる像が浮かばないので、私たちは価値のある商品を入手して、その価値のある商品をお客様に、お安く、必要なぐらいのお安さで提供して喜んでいただけるような仕事をしていきたいと思ってますね。なので僕自身は、ここ5年、10年とか、できるだけ早い期間で、1店舗、2店舗、3店舗と増やしていくための動きをこれからしていきます。はい。そういった環境の学びがございますので。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう熱い思いが溢れていましたね。これからのビジョンについてもすごいたくさんお話いただけました。はい。ということで、今日は野下さんにお越しいただきまして、たくさんね、お話をお伺いしました。これからのね、本当美容業界っていうの、そういう一歩一歩が変えていくんだろうなっていう思いでお聞きしておりました。素晴らしいと思います。はい。はい、
ありがとうございます。
石永さん、じゃあ、ラストで一言ご挨拶お願いします。
はい。熊本って言ったら、美容室はリフラスです。うん、皆さん、はい、将来のことも考えて、ナイスカットの野下さんを、うん、はい、ぜひご利用ください。ありがとうございます。
ありがとうございます。野下さん、ありがとうございました。またぜひ思いを語りに来ていただきたいと思います。
はい、はい、またぜひ呼んでください。
はい、ありがとうございます。はい、皆さん、リスナーの皆さんもまたリクエストがあれば、ぜひ投稿してください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。